眠いんですなんか知らないですけど眠いんですよ。で、今日も10時間ぐらいなんだかんだで寝てる気がするんですけど、疲れが取れないというね、こういう時はどうなんでしょうか。キューピーコアゴールドとかアリナミンとかそういうものを飲んだ方がいいのかよくわかんないですけど効くんですかね。で、まあだいたい朝6時ぐらいに普段目が覚めるんですよ。でトイレ行きまして、でごそごそいろいろこう仕事の準備とかいろんなことし始めたりする日常なんですけれど、まあ休みっていうこともありまして、まあ二度寝モードに入っていくわけですね。で一応目覚ましを、かけているんですけれども、まあ当然鳴るわけですが、まだ 寝られるということで止めまして、でまた今度3度寝が始まりまして、で結局目が覚めましたのが朝10時40分ぐらいですかね。で、何気にスマホなんか見ますと、なんだか東北で地震が起きてるっていうんで、こうたくさんメールとかのその通知が来ておりまして、ほうほうほうとか思いながらテレビをつけたりということで、まあそういう地震だとか起きますと本当にいけませんね。そっちの方の情報をいかに集めなきゃいかんかとかってそっちの方に行くもんですから、他でこうやることがあるんですけどそっちの方全然できずに、地震の方の情報を集めたりしておりまして、でまあマグニチュード当初 6.6 という報道でしたけれども、その後修正されまして、マグニチュード 6.8 か 6.8 で、震源の深さが60キロと言ってたのが、50キロ前後というところで修正されているというのとかもチェックしたりしておりまして、で、あとまあこの番組放送しているのは5月2日ということになりますが、収録自体は5月1日でございまして、まさにゴールデンウィーク真っ只中、メーデーでありますね。まあメーデーというのは、まあ、言葉としてはその残ってはいるんですけども、なんか私が子どもの頃のメーデーとは随分趣が異なりまして、なんとなくちっちゃなささやかなイベントになっているような気がするんですけども、まあ今どうなんでしょうか。大石あきこさんは大阪のメーデーのに出て、今その更新なんかしているというふうに、受けたまっておりますが、ということで今日はそのメーデーの話から行ってみようかなと思っている TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は今日はこのスタジオ私榎木田信也もただ一人でございます。緊急事態宣言、自粛その他で、なかなかこう人々の行動が、まあ制限されている中、こういうことが起きますとなかなかね大変でございました。私一人でお送りしていきます。そして FMC 九州、水前寺公園サテライトスタジオにいる方はこの方です。
はい、キラウヤユコです。
暇ですか。
よろしくお願いします。
暇ですね、はい、暇ですね。そうですか、よかったです。
何がですか。何が暇。
いや、もうやることないでしょ。だってほらもうあなた楽しみって言ったら酒飲みしかないわけで、で酒飲め。もう熊本も今あれでしょ、自粛になっちゃってるんでしょ。
そうですよ、街中がまた9時までしかやってなくて8時にはオーダーストップですよ。で
もさ街中だけでしょ、はい、それ白川越えたら大丈夫でしょ、多分。
うん、ですね、ですね。
ええ、あなたの家の近所とかだったら普通にヘノカッパでやってんじゃないの。
はあ、いや、知らんけど。まあ、やってるんですけど。ええ、まあまあまあ、やってると思いますよ。
あ、そうですか。いいですね。まあ、こっちは本当にもう、全然やってませんからね。時折やってる店を見かけますけどね。まあ、ちょっとこの一週間、街中の、あっちの梅田とかあっちのあんま行ってないもんですから、ちょっと見てないんですけど、重層界隈とか見ましても、やっぱりもう早く閉めちゃってますね。もう早く閉めちゃってるっていうか、そもそも開けてないですね。 ええ、だから5月11日まで休業しますっていう張り紙がしてあるお店がたくさんありまして、うん、で、結局やっぱりねコンビニの前公園、
はい、
たくさんいらっしゃいます。はい、
そりゃそうでしょ。
缶ビール缶チューハイ片手に、和やかに語り合ってる皆さん、見かけますね。各有私も公園で飲むのが最近日課になってまいりまして楽しみでございます。いろんな方々と楽しく公園で飲んでましてこれお金かかなくていいなっていう、これから公園飲みがひょっとするとトレンドになっていくんじゃないかという、まあ、そうなると本当全国の飲食店大ピンチということになっていくんですけどどうでしょうか。さあ、木下さん、メーデーというのはどういうご印象をお持ちでしょうか。
メーデーなんか聞きますね。5月メーデーですよね。5
月がメーですからね。で5月1日に世界的に行われる労働者のお祭り、これがメーデーでございます。これ参加したことないですか、メーデーに。
ないですね。
こう旗振ってね、こう、はい、聞け万国の労働者とか歌いませんか。
いや歌わないですね。
聞け万国の労働者は知ってるでしょ、歌えるでしょ空で。
音楽はどんな感じですか。
聞け万国の労働者ってやつですよ。
いやちょっとわかんないですね。
あらそうですか。もともとは軍歌なんですけどね、はい、これね。
じゃあわかんないですよ。わかる人そんなにいないと思いますよ。
そうっすか。これはまあいい歌ですよ。もう労働者がこうね、今日は休むぜっていう、休むのは権利だぜっていうね、はいはい、戦う労働者の歌ですよ。
有給は休みますけどね。
まあさ、有給はそれは
労働者の
権利ですから。
労働者の権利ですよ。
そんなことは分かってますよ。今時その有給が取れない会社の方がおかしいわけですから本来。
そうです
まあまあそういうことで、まあもちろんその諸事情はありますけどね、どうしても会社のなんか事情で、はい、今日はちょっと勘弁してよっていう時もあるでしょうけれど、まあそういうことでございまして、今日はメーデーであります。思えば、映画太陽を盗んだ男の中でも出てきますね、メーデーがね。
そうでした。
はい、1万円札をばらまけっていうふうに沢田研二が、脅迫をしまして、でデパートの屋上から刑事たちが、やけくそで札びらをばらまくっていうシーンがありまして、
あの日メーデーなんですか。
メーデーの日を狙ってっていうことだから、下で行列してる人、デモ行進の人たちがいて、
でその中のために、ね、
その中をですよ、その刑事役の役者さんがですよ、よりにもよって真っ黒の旗をたなびかせて歩いていくっていうですね、本物のメーデーの中に入っていくというゲリラ撮影なんですよあれ。
へー、あれはそうなんだ。あれはちょっとそういう裏事情があったんですね。
すごいですよ。だからそういったのも含めてよかったら、沢田研二主演、長谷川和彦監督作品太陽を盗んだ男、キティフィルム、ぜひご覧いただきたいと思いますが、さあ、お便りいきましょう。こちらは、アメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました。49歳会社員、ラジオネームアキラックス、
ありがとうございます。
えのぎの師匠と FMC の皆様こんにちはということでいただきました。
こんにちは。
今週は2回目のファイザー製ワクチンを接種してきたので報告しますということでいただきました。この間ね、1回目の接種を行いましたというお便りをいただきました。1回目と同じく近くの薬局で打ってきました。でその日は何事もなく寝ていました。いろいろとニュースで取り沙汰されているように、様々な副反応が出ているということは知っていましたが、まさか自分に副反応が出るとは夢にも思っていませんでした。出たんですね。案の定次の日になると今まで味わったことがないほどの寒気。ほう、自分の場合は特に足の先にピンポイントで来ました。カリフォルニアに住んでいるとあまり寒すぎるとか暑すぎるとか感じないので、日本の冬用にとってあったホカロンを二重に履いた靴下の上に貼り、それでも足先は半日は冷たかったです。で3日目の朝には何事もなかったようにすっきり治っていました。ほう、現在カリフォルニアはワクチン接種のおかげで感染者数が全米一、アメリカで一番少ない州としてニュースになっています。しかし日本への入国は厳しく、厚生省が指定している検査証明書がないと日本人であっても強制送還されるということを聞きました。 あ、だからね、その日本に、その海外から日本にやってきても、その、検査証明書がなかったらもうお帰りいただくということになっているということですね。少しでも誤字や記入漏れがあればそれは認められず、まあこれかっこ相変わらず役人は融通が利かないですねって書いてますますます日本に行くことが困難になっています。去年 COVID-19 が絶頂期だった頃、感染者数が全米一のカリフォルニアで、もう最も多かったビクタービルという町で、現地の医療従事者の応援で駆けつけた米軍の衛生兵、メディックですね、の、その衛生兵の方とつい先日お友達になることができ、去年の惨状を聞くことができました。ちなみにその方は千葉県出身の方で、ほう。東日本大震災の後、友達作戦に感銘を受けて、米軍の衛生兵に志願したと聞きました。やはり心ある人が海外で活躍されているのを少しでも知ってもらえたらなと思って、紹介させていただきますということでいただきました、うん、千葉の出身とか日本、当然日本人ですよね。だからアメリカ軍にその志願兵として、入隊して現在メディック衛生兵になっているということでしょう、でということで、木田さんは今回のこのワクチンはもう5回ぐらい打たれてるということなんですけど、どうでしたか。
いや打ってないですけど、はい、打ちたくもない。
打たない。
はい、
打たないですか。
打たないですね。
え、これただで、はい、ただでサービスですよとかって、ただですよって言っても打たないですか。
いや、私打たないですね。
あ、そうですか。
だってインフルエンザもただであるんですけど、打たなかったし、で今回のやつもですよ、打った人でもやっぱなってる人なってますからね。
まあそれは中にはいるでしょうな、ええ、ただまあ、うんうんうん、なんかそれなりの効きがあるみたいですよ。それなりの、まあ、副反応はこういろいろ報告はされてますけどね、うん、ええ、まあ、私はもうとりあえずそんなに人生残り、多くはないので、何でもチャレンジしておこうというふうに思ってますんで、今回はぜひ
チャレンジするんですね。
打ちます、打ちます。ただってことであれば、金払うならもう願い先ですけど、ただならもう早く打ってっていうそういうやつですけど、ただ思うんですけど、まあこれは他でも言うかもしれないですけど、その注射、そのワクチンの注射がまあ、あんま進んでないじゃないですか、日本では、
うん、
であれなんかもっとこう誰でも打てるようにはできないものなんですかね、これね。
手続きも大変そうなんでしょうね。
じゃあ自分で打ちゃいいじゃんつんな
ああ、そういうことね。
そう
誰かが打ってもらうんじゃなくて、
そう
セルフでってことですね。
そうそう、自己責任で打ちたいやつは、うん、
でも、はい、ほら血の検査とかするような、血を取るわけじゃないから刺すだけでしょ。
そう
もっと簡単にできそうですよね。
だからほらそのね、例えば湯飲みをひっくり返して裏側のところにワクチンを、
それちょっと違うと思うけど、
ワクチンをそれを垂らしてそれを注射器でチューと吸って、それでこうゴム紐で腕を引っ張ってパンパンって叩いた上に、それでグサッて刺してこう効くぜとかっていう、そういうそういう映画のシーンを参考にしながら注射を打つということで、
しなくていいです、
これね、ということは組関係の方でベテランの方とかいらっしゃるでしょうから、そういった方にその注射のレクチャーをしていただくというのも含めて、いかがかなというようなことを僕はお勧めしてみたいなと。
あれはですよ。
あれはってどれ
だろう。あれは血管に、いや、その今師匠が話した
僕はワクチンの話しかしてませんよ。
映画でよく見る話ですよ。
映画でよく見るのはあれは違う薬だと思いますけど、
いや違う、刺すところですよ。あれは血管ですよね。
いや、俺刺したことないから知らないよ。俺血管
なん、違いましたっけ、
血管じゃねえのは。
血管に刺してる。
血管だろ。
血管に刺してるイメージなんですか。ですよね。だから。
カチューシャじゃねえだろ、あれは。多分、血管だと思うよ、俺も。
だから、難しいですよね、そっちの方がね。
慣れはいるんじゃないの、そりゃ。だから常習者の方はうまいんじゃないかなと思って、注射が。それなりに。
だから別に、結構ない。どこでもいいんですよね、刺すとこって、本当。
このワクチンは筋肉注射だから、ぐさって刺しゃいい
んだよ。筋肉があるところがあったらいいんでしょ。
だから腕の、二度腕のところにさ、ぐさって刺しゃいいんだよ。ぐさっと。
なんで腕で決まってるんですかね。いや、腕の方が入りやすい
ですかね。いや、腕って決まってるわけじゃないと思う。別に尻だっていいと思うよ。その筋肉に到達するんだったら。
太ももとか、ふくらはぎとかはダメなんですか、ね、
いや、ダメじゃないと思うよ。ただ太ももはちょっといろいろと重要な部分があるので、それなりに大変だと思うんですけど、 例えばほら昔あの風邪ひいた時とかにさ病院に行って注射打ちましょうねとかって言って、はい、なんかケツに打たれたことないか、
は
い、ケツ、
私はないな、
あそう
記憶がない、
子供とか結構尻に打つぜ、はい、筋肉注射、
そうなんですか、
うん、俺腕に打つと腕がちょっと痛くなんだよあれ、筋肉痛みたいになっちゃうから、だからケツに打つよね、なんかね、
あ、
今分かった、俺の痛みはそれなんだよ今俺尻がずっと痛くてさ、尻の筋肉がね、なんかね、
尻に打ったんですか、
何も打ってないよ、打ってないよ尻にでずっとなんかね、こうあのなんか足をかばって歩いてるせいか、なんか変なね、あのこの間ちょっとあの腰痛めてね、それであのかばって歩いてたのがなんかケツに来ちゃってさ、ケツが痛いんです、うん、そうそう、なんか筋肉注射のケツに打った時の痛みがこれだって今思い出した、まあそんな話はどうでもいいんですけど、続いてのお便り、こちらは、史上最悪かもしれない菅政権下で生きている日本国民の皆様こんにちは、参加でいただきました、ど、住所が書いてありません、
ありがとうございま す、
私も先祖代々続く日本国民ですが、菅政権を認めるわけにはいきませんこやつのやることなすこと一つとして日本のため、日本国民のためになっていない百害あって一理なし政権です。もうすごいですね、ズバリきましたね、最新のニュースでは東京オリンピックパラリンピックの開催をどうしても強行したいのでしょうか、東京オリパラ組織委員会が日本看護協会に対し看護師500人の確保を要請する文書を送ったことについて、この菅総理大臣は現在休まれている看護師がたくさんいらっしゃると聞いているので派遣は可能と思っていますと述べたそうですバカですか本来必要としている医療現場でさえマンパワーが不足しているのでですよ、江ノ島首相も本当にぶった切ってほしいですこいつって言ってきました、あの本当にぶった切ると私歴史に名を残すことになるので、それはちょっと願い下げなんですが、看護師500人のをこのオリンピックパラリンピックに、派遣するということをこう考えているという、おめでたい、大変におめでたいあの、
そんなことよりな、他に
まあ、大阪も大概なんですけど、もう一部にねあの報道されて大変な話題になりました年寄りは救うな宣言が大阪府から出ているわけですよ、必死になって、吉村ちゃんとかは否定してますけど、そういう内容のメールが発信されたことは間違いないわけで、それが一人の気の迷いで出すわけがないので、内部でそういう話が行われていることはもうこれは間違いないわけですよ。で 現実的に そういう逼迫した状況にまでなってしまったという、でまあ、もちろんいろんな角度で見ればその私が考えているような騒ぎすぎであるという部分と、それとその実際に重症者は出ていてそれを救わなければならないけれども、この COVID-19 がその非常にこう重篤な伝染病扱いになっているので、そのどうしても医療機関 その体制がそれに即したものが作りにくい状況にあるということと、そのまあまあそのいろんなその政治の不具合不備があって、後手後手に回り続けているということで、まあともかくあのダメダメじゃん状態なんですけど、まあそれでもこのオリンピックに500人っていう、ただ私これを思う、このニュースを聞いた時に最初に思ったのは、ついにあの本物の虎の尾を踏んだなというふうに私ちょっと思ったんですよ。これは要するにこんだけ今医療がもう逼迫してることはもうはっきりしてるわけですから、でその制度自体をじゃあいじれるかって言ったら今の政権ではとてもいじりきれないでしょうから、何もできないで、その状態でともかく500人こっち側の方からこうちょっとどっかから集めてきて、使おうじゃないかなという軽く考えるという、そのとてもその何ですかね、作戦を立案する参謀、そしてその上に立つ指揮官というそういう状態じゃないなこれはっていう、もう場当たり的な作戦とかそういったものしかできない、もう本当にあの日本が戦争で敗れる時のもうダメになっていく日本軍の あのダメダメ家電がそれを最大と言ってもいいぐらいにダメダメな状態に今なりつつあって、っていうかもうなってんですけど、あのこれによって死なんでもいい人が死ぬんだろうなっていうことを考えると、あのこれはいよいよあのいかにバカな日本人でもですよあのええ加減にせえよって思うのが普通でありまして、これをその未だにオリンピックやっぱりやった方がいいよねとかあの日本のためになるよねとか思ってるやつが、そのおめでたいやつがやっぱいるわけですが、そのおめでたい人たちすらちょっとこれは目覚めかねないあのことなんじゃないかなと私は思うのですけれど、まあとんでもないとんでもない政権がまあいるわけでありまして、まあよくねあのこの番組でも申し上げましたけれど、インパール作戦になぞらえて、この菅おあの牟田口蓮也だとね、それで、橋本とかそこら辺を、まあ、辻正信というふうにあの、まあ、当てはめる考え方もあるわけですけど、もうあの牟田口より下手するとひどいかもしれないと私思うぐらいの、状況なんですが、熊本もあの、なんか医療非常事態宣言ということですか、あの出ていて、先手先手で、動いているということですけど、実際熊本での、まあ、空気感とかそういったのを含めて、キラウエア解説委員の解説をお願いしましょう。
先手先手で売ってるんですか。そんな
とこ
全然ないです
か。あのね、大阪にいるとね、全てのね大阪以外のはね、みんなね、大阪と東京以外はね素晴らしくやってるように見える。
あ、そうなんですか。やっぱり
見える見える、
そう見えるんですね。見える見える、そこだけに。
もう大したもんだ熊本って思うよ。
そうなんですか。
大阪から比べたら
全然実感ないですけど。
いやいや、あの熊本からねこっちに出てくるときはさ、はい、その、 あの地震の時の対応だとか、はい、いろんなことを考えたときにさ、もう熊本なんてダメだと思ったよ、うん、俺は正直、うん、で思って出てきて、うん、ね、大阪の方が幾分マシだろうぐらいに思って出てきたらさ、とんでもねえとんでもねえ、とんでもねえ、もうあの本当ね、あのこっち出てきて何目論見が外れたのは2つあってね一、
はい、
つはその政治ね、その祭り事がね、うん、まだ熊本の方がマシだったっていうのが一つとね、それともう一つはね、熊本の方がもうちょっと涼しかったっていうのがね、
そっち、
うん、もう夏場とんでもねえぜ大阪は
もうでもそっちの政権も変わるでしょ。
政権が変わるかどうかはまだ分かりませんけどね、だいぶもう
でも人が変えれば変わるでしょ。
だいぶもうボロが出始めておりまして、さすがにメディアももう支えきれなくなっているなっていうのはちょっと分かりますね。で、あと、うん、あの取材するあのぶら下がりっていうか、あの吉村知事がこうあのね、あの記者会見やりますが、あの時に質問する記者の顔ぶれがちょっとずつ変わってきてる気がするんですよ。で、
そうなん、
で、質問ができるちゃんとしたやつをちょっと配置し始めたなっていう、だからこれはメディア対維新の対立の構図がちょっと今できつつあって、もうまあ、十分もう維新さんをこう見越しの上に上げてね、上げたでしょと、で、うん、これからはしご外しますからいいですねっていう、そういう、そういうあのマスコミのよくあるマッチポンプのやり方をこう今回もやってるんだろうなというふうに思うんですけど、ただまあどうなるかというところじゃないでしょうか。まあ、あの記者会見全部見ますが、質問にまともに答えられない状況にももう徐々にそれがヒートアップしておりまして、じゃあもうまともに答えられないっていうか、もう言い訳、まあ、強弁というだけですね。
吉村さんがですか。
もうダメです、しどろもどれです。
そうなんですね。
もう記者会見でのもう油汗の書き方がもうテレビで画面で見れば本当に伝わってきますね。で、あれだけ 目が座って喋ってた人が何ですか。
やっぱり自分で考えてない証拠ですよね。それに対してすぐこう答えられない。
ね、要するに口から出まかせない人なんですよ多分。
そういうこと。
だから私に非常に似てる人だと思います。 私もあの口から出任せが非常にあの見事な人でございまして、えあのなんせね、あの会社の面接で、あなたの長所は何ですかって言われた時に、はい、口から出任せで何でも答えられるところですっていうふうに言って、面接官の大爆笑を誘ったという、それがあの決め手になって人材の会社に
言ったんですか。
え、私ですか。
へえ、すごい。
私言いましたよ普通に。
あ、言えるんだ、すごい。
え、なんでなぜ、うん
思ってても言わないでしょ。いっぱいいいとこ見せたいから。
いや、いいとこじゃないですか。素晴らしいところを見せたんですよ私人にできない技ですよ口から出任せで何聞かれても答えられるっていう。
すごい。
でしかもそれはあの、はい、その後必ずあのそれをあの嘘でなくすために取り繕うあの、技能に長けてますってそこまでも言いましたから。でまあまあそういうことでございまして、まあ大変な状況でありますね。さあ今日はですね、
もうやめてほしいですよね。
いや、もうとっくの昔にやめてほしいんですよ。もうあのもういい加減にしろよっていうね。誰ですか、菅ですか。
いやあのそれはもう最初からオリンピックですよ。
あ、オリンピック、オリパラ、まあ、熊本もね、聖火リレーを、何ですか、あの、自粛ということだそうで、いろんなところでもう、ちょっとやめたがいいんじゃないかという。うん、
あ、やめた方がいいですよ。分かってるは
ずなんだ。だってさ、もう、ほら、もう、看護師500人集めるとか言い始めてる時点でやばいじゃん、すでに。
うんうん、ね、そうですね。それだけ補わないと
は、ね。で、それを、それ海外にだって報じられるわけですよ、そういったのも、逐一。そうするとさ、海外在住の世界中にいるアスリートたちがさ、やっぱ東京行くのやべえぜっていうふうに思うよね、やっぱ普通。やっぱね、そんなところ無理して行くよりは一回休んで別なところで、あの、なんか大会に参加した方がいいぜって思う人の方が俺、普通だと思うんだよな。で、そこへ来て今日、ほら、その東北で地震があったりさ、ね。そうするとやっぱ、日本やばいんじゃないってやっぱ思うよね。
思います。
でほら、それを何とかして強弁してこう日本は大丈夫なんだっていうふうにこう見せたいんだろうけれど、それはもうとっくにメッキは落ちてるし、もうダメですよ。だから今回本当、一日も早くやっぱりやめますって言って、それで、まあ、何人か分からんけど、4、5人腹切っていただこうじゃないですか、本当に。できる。これは、まあ、あの、進めてきた以上を、やっぱ責任取るべきです、これは。これ、それを責任取らせるっていうのができないもんだから、今必死なんですよ。これが。だから、本当森喜朗なんかはですよ。本当に、あれ、命絶たなきゃまずいですよ。私別に自決を進めてるわけですけど、もう進めますが、この際。自決してくださいって言いたくなるぐらいの、そういうぐらいの、責任の取り方をしていただかないと困るっていう、まあ、そういったことをちょっと申し上げておきたいと。今日はお疲れ気味なので、極力曲で逃げようと思っておりまして、今日はですね、もうすでに今いない方々の曲をご紹介していこうなと思っております。いない方々でありこう FMC と、まあ、直接間接いろいろと関わりのあるアーティストの方々の名曲をご紹介していこうと思っておりまして、まず続いてはですね、こちら熊本市じゃないや大阪市淀川区にお住まいの、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエスト。いまだにこの笑い屋キャリーって何ですかってお便りが来るんですけど
知らない人は知らないですもんね。
あれ、これ FMC 大事典に書いてなかったかな、笑い屋キャリーは。ちょっとまず後で調べておきます。
あったような気がしますけどね。
あったよね。まあ調べてください。
なんかあった、
松原美樹さんですね。もう亡くなりになって20年ぐらいですか。
知らない。誰ですか、松原美樹。
あんたね
松原美
樹。真夜中のドアで Stay with me、 今全米で大ヒット。知らないの、あなた。
ちょっと、
グーグーガンモだよ。
ああ
グーグーガンモ、
はい、グーグーガンモ
の歌を歌ってたじゃん。えらいこっちゃ、
えらいこっちゃですか。
そう
はいはいはい、
ガンモだよ。松原美樹さんがね、あれですよ、 FMC に出た人ですよ、この人。えのきだしんえもんのロングインタビュー1時間に受けてくれた人ですよ、この人。
素晴らしい。
その頃1階のミニ FM 局だった FMC に、 楽屋に入れていただいて、もうめちゃくちゃいい人で、うん、美人で頭もいい人で、うんうん、で、その松原美樹さんが1983年の9月にリリースしました6枚目のアルバム「レビュー」という曲がある、アルバムがあるんですけど、その中の曲です。ある映画の音楽もモチーフになっております。曲は松原美樹さんで「アラモード」。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店 ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。こちら東京からいただきましたラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
いつぞや QIC で日本が貧乏国になってしまったという内容のご発言がありました。まあやったような気がします。だってね、その車とかそのちゃんとしたカメラだとかものすごく高く感じるっていうのは、その国際的な競争力という部分で言って、その日本国の消費行動がすでにそれに追いついていけないっていうところまで来てるんだろうなっていう、そういう判断なんですよ。日本製の日本のブランドがついた車であるとかカメラだとかがその高く感じるっていう、それは他の国の人は当たり前にそれが変えてるんですけど、日本人だけ高く感じる。例えばそのカメラの一眼レフのレンズなんかで、昔5万で買えたようなやつが今10万するんですよ。で10万で買えたやつが今20万30万するんですよ。でそれはなぜかっていうと、ね、その物の値段が上がったんじゃなくて、我々のその貨幣価値というか、そのサラディが減っちゃってるという、そういう部分にちょっと私は着目してるんですけど。で、製造業を中心に産業の縮小や空洞化が進んでいます。そんな中パナソニックが低価格帯の中型小型のテレビの生産を中国の TCL という、まあ、メーカーがありますが、 TCL に委託するという検討に入ったと報じられています。国の没落っていうのは忍びないものですね、ということでいただきました。かつてはね、この日本のその何ですか、家電の王様と言われたテレビ産業、テレビですよね、テレビ受像機、ですありますけど、もう今やその日本のブランドでないブランドをつけたテレビの方が圧倒的多数ということで、ちなみにキラリさんはなんかご自身のお部屋に立派なテレビを据えていらっしゃると伺っておりますが、150インチですか、どうですかテレビのブランドは。
ブランド、
はい、はい、
なんていうブランドですかね。ここ目の前にあるんですけど、
いやツイートして書いてあるじゃん。
DX、
多分それ DX ブロードテックだと思うんですけど。
あ、そう、B か、B か。B に、B か。
一応国産という。
これメーカー名ですか？
DX アンテナの子会社だったやつで、今はもうありませんね、そのブランドはね。
そうなんですね。
で、作ったメーカーは船井です。船井という。
あ、そうなんだ。船井なんだ。船井はわかりますな。
そうですか。で、その DX ブロードテックのそのエンブレムをペラッと剥がして、そこに三菱っていうブランドのやつをペタッと貼りますと、1万円ぐらい高くなります。はい。
そんなにブランドで違うんですか？
だからそれ、三菱で、売ってたものと中身一緒ですよ、それ。DX ブロテックと船井とその三菱でそれ OEM 生産のやつですよ。なぜそんな詳しく知ってるかというと、私が選んだからなんですけれど、しかも同じものを我が家も持ってるとい う我が家っていうかあれですね、今そちら今日はいないけど、新鍋のスタジオにテレビが1台来とろ、古いのが床に置いてあると思います。あれがそうで、同じもんですよ。で、今新鍋のなんだリビングルームにあるやつはもっとでかいのに変わっちゃいまして、こちらの新大阪 FMC スタジオにあるのと同じブランドの、 ものでございましてね、謎のブランドのものを使っておりますけども、一応国産らしいんだけどな。で、今やもう海外生産が当たり前になってしまったということで、これね、いろんな側面があるんですが、例えばその1970年代とか80年代まではさまざまな電化製品というのが存在していたんですよ。例えばオーディオとかビデオとかそういったもので言っても、さまざまなものがありあふあもうもっとたくさんいろんな種類が作られていたわけですよ。例えばそのオーディオであればですよ、あのウォークマンのようにそのポケットに入れて、イヤホンで聞きながら外に出られるそういう、携帯型のオーディオももちろんありましたし、部屋の中でじっくり音楽を聴く、大きなシステムコンポーネントステレオとか、あるいはシステムステレオもそのセットになってるんですね、とかあとミニコンなんてありましたね、ミニコンポーネントとかですね、あるいはラジカセとかCD ラジカセとかそういうものがありまして、 MD ラジカセもあります。いろんなものがあったんですけど、今ないじゃないですか、ほとんど。わかります？今何になってるかっていうとスマホです。
うんうん、
もうスマホで済んじゃうわけですよ全て、
ええ、うんうんうん、
でスマホに音楽入れといて、でイヤホンで聞けますし、それをスピーカーにつなげば、まあ、つなぐったって別に今有線でつながなくても、その Bluetooth だとかいろんなそういう無線で簡単につなげちゃって、しかもそこそこいい音で聞けますということで、その中心になるその機械はスマホが、スマホでいいわけですよ。ええ、だからスマホで済んじゃうわけですよね。でさらにそのスマホで写真も撮れる、ビデオも撮れる、当然電話できる、テレビ電話的なこともできる、ええ、であといろんなアプリを入れればアプリを使っていろんなことができる、ということで、その今までそれぞれこう細分化されていたものがそのスマホっていうやつに集約しちゃったわけですよ。だからそのこだわりのない人はもうスマホ一台持ってれば ほぼほぼ何でもできちゃうっていう、そういう時代になってしまって、当然家電メーカーの競争力が そこで、まあ、失われたっていうかな、なんかもう競争じゃないもんね、うん、これね。で、うん、でじゃあ今度は日本のメーカーがじゃあスマホを作りましたっつって、まあ作れるわけですけど、作ったって大して売れないわけですよこれが。で結果的に海外のメーカーの海外のブランド、それはそのもちろん日本では異常に強い、アップルの iPhone のシリーズがあれば、かたや Android でもそのまあどちらかというと中国製だとかそういったところ、台湾だとかそういったところのメーカーのやつの方が強いということになってきて、だから面白い商品が一つもない状況になってきてるわけですよね。でそこでなんですけど、今このパナソニックがテレビを手放そうとしてるわけですが、今テレビの生産をしてる日本のメーカーっていうのはソニーとシャープだけだそうです。これが、
ええ、
それ以外はもう海外の拠点でその生産をしてもらってるということ、もしくはもう生産製造自体を打ち切って、もうテレビももう販売してませんという、そのうちのメーカーではっていうところも出てきているということなんですけど、私ねこれねものすごい私選択ミスをやってんじゃないかって気がしておりましたね。最後に残る家電は私テレビだと思ってるんですよ。最後まで残る、
何ですか？
最後まで残る家電は、というのはテレビがないとやっぱ何も見れないじゃないですか。見るという部分で言うとテレビ受像機というかモニターでもいいんですけど、そういう画面が、
うん、
ええ、でこれやっぱこういう画面は最終的に絶対一家に一台いるだろうなと私は思ってるんですよ。いやうちはねもうテレビ見ませんからね、テレビいらない、もう外しましたのっていう方も当然今増えてますが、ちゅうてじゃあその人は何にも情報を得てないかって言ったら、私パソコンとかスマホで、YouTube 見てたりとかネットを見てたりしてますっていう、何らかの画面が必要なんですよ、画面が、
うんうん、
でもちろんその、うん、スマホとかあるいはそのちょっと大きめのタブレットとかそんなんでももちろんいいのかもしれないですけど、やっぱみんなで家族揃ってとか、あるいはカップルでとかお友達同士でってなったらちょっとちっちゃいじゃんそれだと、その画面が、うん、 ね、だからこそ、うん、そのテレビとか大きめのモニターにそのスマホの画面をミラーリングしてそっち側にも映し出せますっていうような機能が、まあ、あったりそういうアプリがあったりというのがどんどん出てきてるっていうのはやっぱりでかい画面で見たいっていう欲求は当然あるわけですよ、
うんうん、
でそうするならばやっぱ一家に一台やっぱテレビは最低限いるものだと私はやっぱ思ってるんですよ。テレビ受像機というかモニターというかそういう画面が
テレビ画面でいいんですよ。画面ですテレビというよりか画面で、
ええ、別にテレビが映らなくてもいいんです。だからパソコンのモニターであってもいいんだけど、
うんうん、
ディスプレイですね。あれ、まあ、言い方変えればディスプレイがいるだろう、まあまあ、
はい、
でそこにぶら下がるメディアは何なのかって言った時にもちろんネットであったり、まあネットだろうね。そのうん、今映画とかでもさもう DVD 借りる時代じゃないじゃん。未だに DVD とか借りに行ってんの平上優子ぐらいだろ。だってもうあなた借りに行ってでしょ。
借りてますけどね。
伝えとかに行ってんだろ。
行ってますけどね。
ね。
行ってます
。俺もう何年もう5年ぐらい借りてないよ。もうでやっぱ映画を見るものとかそういうものってもう 100% ネットだぜ。これは。
だって最新の映画とかやっぱ。DVD が早いわけじゃなくて、そういう、
何言ってんのあんた。もう圧倒的にネットの方が早いじゃんよ。
あ、そうなんですか。だってそういうとこに入ってるんですか。
だって、ツタヤとかに行ったってさ、その借りに行ったって貸し出し中だったらどうしようもないじゃん。新しいやつとか。
いや、でもほとんど私、新しいの借りないから。
いや、新しいの借りなくてもいいんだけど、古いのならなおさら、サブスクだから、タダみたいなもんじゃん、だって。月々いくらか払ったら見放題なんだもの、だって。
まあまあね、その手続きが私めんどくさいんでしょうね、多分ね。
いや多分5分で終わると思うけどね。そんなそんなただ
そのなんかなんすか昔の人ですからなんか怖いんでしょうね、多分、まあね。
いや何にも怖くないと思うよ。その特に相手がアマゾンとかだったら別に怖くないと思いますよ、そんな。ええ、それで最新作はもうあっという間に見れるし、テレビの再送信であってもですよ、その、
うん、
物によっちゃ有料のやつがあったりするんだけど100円だから払ってくれとかって、
うんうん、
でもそれに入ってて、うんうん、アマプラに入ってたら無料で見れるとかね、うん、だからその今だったら私なんかこうねゾンビランドサガリベンジを毎回楽しみに見てるわけですがね、でそうするとちょっと一つ前のやつも見たいなとか思うと他だったら有料だったりするんだけどアマプラだったら何度でも見れるわけですから、ただで。だからそういう
それは大きな画面に映せるわけですもんね。
そうですよ、そうですよ、ええ、
ね、
スマホからも出せるし全然、ええ、
すごいですよね今、
ええ、で今ほらそのテレビ自体にその、うん、それがソフトが入ってるやつがあるわけだよ。もう
何すかそのソフトって。
だからアマプラが見れますとかネットフリックスが見れますとか、ユーネクストが見れますとかって、もう今当たり前よそれ。もう普通にリモコンでやれるわけ、それが。でそこでなんですよ。そこで何が言いたいかって、ここに俺はチャンスがあると思っててね、もうね、うん、テレビはすでにテレビじゃないわけよ。テレビ受像機でなくなってるわけですよ。そのマルチメディア端末なんです、うん、このディスプレイは、
うんうんうん、
ね、もちろん地上波衛星波のテレビも見れますがね、見たければ見てください、アンテナつないでくだされば見れますと、うん、ね、でそれ以外にそのネットフリックスだの YouTube だのなんだのアマプラだのなんだのかんだのっていうやつが、まあ、見れますとね、で、うん、でそれをそのリモコンでやるわけですけどね、普通のリモコンでやるのってやっぱね面倒くさいんだよ、これ。なんかこういちいちそのパスワード打ち込んだりとかね。で、
うん、
俺ねそれがねいずれねもう顔認識とかになると思ってんの。だから、はいはいはい、テレビにそのセンサーが上についててさ、そのカメラみたいなのがついてて、
うんうん、
それでそのテレビの前に行ってさ、そのもうテレビが認識するわけだ、その誰だっていうことを、うん、ね、で「あ、榎田さんっすか」とかっつって、うん、ね、テレビの方が「いやこんにちは」って言うわけだ、いきなり。で今日何見ますっつって、うん、でね、であなたの好きなのはこんなのいつも見てるから、ね、だいたいこんなのが見たいっしょ、どうすかって聞いてくれるよ、テレビの方が。ね、俺ね、うん、いいね、それじゃあそのなんとかを見たいねとかってさ、分かりやしたっつってポンと出してくれるっていう、そういう風になるんですよ。もう常になりつつあるってかあるんですけど、
でもそれはですよ、
はい、
携帯とか の Siri とかと同じ考えですよね。携帯の Siri とかで。
それでいいんです。で、同じことです。
ね、Siri が話し相手になって。
そういうことです。
今日何になりたいですかね。そういうことですよね。
全くもってそういうことです。うん、それがよりそのスムースにやれると。ね。それで、
うん、
ね。で、そうなった時に、やっぱそういう時に大画面の方がいいわけですよ。これは。
うんうんうん、
ね、それでそれがその家の中に、まあ、大画面ってその部屋の規模にもよるだろうけど43インチでもいいだろうし、それ100インチでもいいんだけれど、それはもうどうぞあの懐具合に合わせてお買い求めいただくと、ね、でそこでそのあの情報端末としていろんなことがそこでできるってことになってくると、まずいらなくなるのがパソコンなわけですよ。もうパソコンはほぼいらない。よほど動画編集だとか込み入ったことをなんかものを作るクリエイターでない限りはもういらなくなってきて、いよいよパソコンのその家電としての部分がそのテレビのディスプレイに集約されていくはずなんですよ。でそこにそのいろんな日本なら日本の独特の何かっていうのをその一工夫が絶対できるはずなので、僕ら日本のメーカーであればそれがやっぱさすがだねと思わせることはできるはずなんですよ。でそういったところをね、今から金をどんと積んで研究費どんと積み込んでですよ、これで、まあ、ある種国家プロジェクトじゃないけど、日本国でできたメイドインジャパンのディスプレイはこれだっていうやつをこう出していくっていう、でそれをその独自のブランドでさすが日本だねっていうことにして、日本の標準化された基準ってやつを作っていって、そのスタンダードを作っていこうぐらいの気概がなぜないかね、日本のメーカーはってったことを言いたいということです。海外の基準にどんどんどんどんその奪われていって、日本の基準がなくなってるわけですよ。もう今やもうほぼほぼないに等しいぐらいで、でそれの最後の私の砦となるのは、まあ、とりあえずこのディスプレイの世界じゃないかなと思っているんですけど、どうなんでしょうね、やらないんですかね、そういうものは。
え、でもキーボードはいりますよね、パソコンのキーボード。
いらない。
え、嘘、なんでですか。
え、喋ればいいんだから、音声認識で。
え、でも音声認識ってさ、そこに誰か知られたくない人とかいたら、やっぱキーボードはいるですよね。
いや、そういう人を使えばいいさ、そういう人は。
だからなくなることはまだないですよね。
なくなることはないです。だったらキーボードじゃないと困る人いるじゃない。だってそれ打たないと、その言葉を発信できない人もいるだろうし、キーボードが必要な人も、だからそれは別に排除するつもりはないけれど、でひょっとしたらもっといいものが出てくるかもしれないですよ。
ええ、まあ私生活の場合はいらんですけどね。
もちろん
一人のプライベートのあれですね、ええ、
であとほら
会社的にはいるかもしれない。
あとはさ、どこを見てるかでその決めるっていう。
ああ、目疲れそう。
いや、わかんないけど、なんかね、でなんか例えばこめかみにセンサーをペタッと貼り付けてそれで見てて、
あ、これって思う、
これって思ったらそれにこうもうクリックするのと同じようなことが起きるとか、だからそんなことは多分できると思うんですよ。もう、でそういうのどんどん作ればいいのに、先手先手でやればいいのに、でやんないというね、残念でなりませんが、ということでちょっと長く喋りましたんで、ちょっと今日はお便り1個だけにしときたいと思いますが、続いて、曲をご紹介していこうと思いますけれども、今日はね、もうその生の声を聞くことができない懐かしい皆さんの曲をご紹介していくということで、大阪府大阪市淀川区にお住まいの笑い屋キャリーさんのリクエストで、続いては岡田由紀子さんです。もうね、お亡くなりになっても30年、過ぎましたね。30年過ぎたところじゃないか。
生きてたらおいくつですかね。
もう50ぐらいでしょう、
私と同級。
50以上
私より上でしたよね。ですよね。
だってもう亡くなったのが86年だよな。86年だから、亡くなってもう35年かな。で、あの時18歳ぐらいだからね、という
じゃあ50ちょっとってことか
ということで、はい、作詞作曲尾崎亜美さん、編曲は松任谷正隆さんでした。1985年4月リリース、岡田由紀子さん5枚目のシングル、グリコカフェゼリーの CM ソングでしたね。懐かしいですね。榎木田信也門さんが、レコーディングに関わっている作品を聴いていただきましょう。曲はサマービーチ、
水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
世界のファッション、タマキン。
パラキルのコーナーでございます。今週のテーマはローマ進軍であります。はい、ローマ進軍というキーワードをご存知の方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。まあ、キラウェイコさんもよくご存知だということで、キラウェイコさんの解説を聞いてみましょう。
いや、わかんないです。ローマに 進んでいくんですか。
まあまあ その通りなんですけどね全くもって間違いじゃないんですけど昔ムソリーニという人がいまして、ムソリーニという人は知ってますか、聞いたことありますか。
聞いたことありますね。
何した人ですか。
いやそこを突かれるとわからんです。
これなんか美味しいパスタを作っていたとかまあ確かにあの名前が同じムソリーニさんというシェフはどこかにいたかもしれませんけどもどうでしょうかね。なんかこう政治家であるというイメージとかはありますか。なんかこう、
そう言われればそうかな。
よくほらヒットラーと一緒になんか並んで立ってるなんか悪いやつっていうイメージがあるんですけど、独裁者っていうね、まあドイツをこう破滅に導いたヒトラー、そしてイタリアをまあ破滅はしませんでしたけれど、混乱の中に落ち込ん、まあ追い込んだムソリーニということで、まあいわゆる独裁者ですよね。で、悪いイメージがたくさんあるんですけど、中にはこの人のヒトラーとちょっと違って善人の部分もたくさんありましてですね、なかなか憎めない部分もあったりするんですよ。で、例えばそうですね、FMC とも関わり合いの深い、革命家、富山光一氏が標榜しているファシズムはこの、ムソリーニのファシズムから来ていて、まあ、独自のこう、富山光一流のファシズムに変化させて現在も活動をしているということになったりするわけですけれど、もともとこの人がですね、癇癪持ちだったらしいです。割とすぐ切れる人だったらしいですよ。だから簡単に言うとお子邪魔なんですよこの人自分の好きなことができないとやだやだってダダをこねるようなおっさんです。ただものすごく記憶力だとか頭のいい人でもあったということで、でこの人がそのイタリアの社会党っていうところに入っていくんですよ。で社会主義政権がイタリアにできまして、でその中でそのイタリア社会党の新聞社がありまして、そこの新聞の編集長になるんですねこの人ね。で当時第一次世界大戦がありまして、第一次大戦に、イタリアは参加しないことになってたわけですよ。で、それイタリア社会党が参加しないんだと言ってたからなんですけど、それはこともあろうにこのムソリーニ編集長はですね、またカラスが鳴きましたか今
はい、
今カラスが鳴い
て、カラスしょうがないですよしょうがないですよだってどうしようもないですもん
カラスよけのなんか
飲んだもんマイク、
なんか何古い CD かなんか軒先に垂らしたっけ CD かなんか、
マイクが感度が良すぎるんです
いやいやそういうまあまあいいや。でともかくですね、突然このムソリーニ編集長がですね、戦争に参加すべきだっていうような記事を書いちゃうんですよ。これが大問題になりまして、でクビになるんですけど、クビになった翌日に別な新聞社立ち上げちゃうんですよこのムソリーニが、でこれどうも最初からこれできてた出来レースだったみたいなんですけど、それで銭を出したやつは誰かっていうとフランスなんですよ。フランス政府が金を出したらしくて、なぜかっていうとフランスは第一次大戦でドイツと戦争してるんですけど、仲間を一つでも増やしたいわけですよ。でイタリアが参加してくれたら嬉しいわけで、そうするために、ね、市民を扇動するっていうことでお金出さない出すよってことで、どうもムソリーニを焚きつけたらしくて、でそこでムソリーニはそのうまい具合に国民を扇動し、そしてまあ台頭していって有名人になっていくんですね。でそこでまあファシスト党っていう政党を作り上げて、でまあこれは全体主義ということで民主主義とは全く違う政治体制で、もちろんそれまでのイタリア社会党が標榜している社会主義とは180度違うわけですが、ただしそのイタリア社会党もダメで、庶民のためになってないという状況を腐敗してたわけで、でだったらもうファシスト党の方がちゃんとやってくれそうな気がする。まあここら辺はちょっと維新が出てきた時の人気とちょっと似てる部分があって危険な匂いもするんですけれど、まあともかく、資本家階級にも喜ばれる政策、そして庶民からも喜ばれる政策っていうやつを出してきまして、絶大な人気をこう誇るようになっていくんですけども、ただしこの時イタリアには王様がいたんです。国王が、で国王がいて、じゃあ政権はどうなるんだってことになった時に、 このムソリーニが賭けに出ます。それがローマ進軍というやつで、でこれが最初4万人ぐらいだったのかな。でもボロボロなんですよ。大した行進じゃないんですけど、ともかく支持者とともにローマに向かうぞって言って、でずんずんずんずん歩いていったんですけど、その時に何が起きたかって言うと、これ歴史のもしもってのは面白いですね。そういう歴史のもしもに関しましては、日刊深夜快速土曜版、週刊歴史、空想歴史コントロールをぜひお楽しみいただきたいんですけど、国王がですね、この行列にビビるんですよ。なんか俺殺されるんじゃねえかと思っちゃったらしくて、だったらもういいや、もうちょっとムソリーニに任せることにしようっていうふうに国王が言っちゃいまして、それでムソリーニ、そのイタリアの政権が転がり込んでいくという、まあとんでもない事件が起きるわけですよ。で今日このローマ進軍、何が言いたいかと言いますと、そろそろこういうの日本でも起きていいんじゃないですかね。みんなで歩き出すっていうのはどうかなって、そういう焚き付けるトークを今から展開するわけで、九州あたりからですよ。まあ最初何百人か分かんないですけど、行列を始めるわけですよ。旗を立ててゆっくりと、でそれをそのネットだとかで配信をし続けます。常にで喧嘩売ってくるやつもいるでしょう。その喧嘩売ってくる姿も全部余すところなく流します。24時間ずっとライブ配信しながら、それがまあ24時間連続で歩けるかどうか分かんないけど、休み休み歩くんでしょうけどね。歩きながらどんどんどんどん西から東へ向かう。でそうこうしてるうちに、どうでしょうね、北海道あたりから、これは面白い、俺たちもやろうってやつが出てきませんかね。それで気がつけば全国から東京へとですね、この行進が始まるわけです。最初その場合によっちゃ数名数十名規模から、私これ増えていくような気がするんですけどね、どうでしょうね。でそうこうしてるうちに、こいつらの、その行列を応援しようという声も私絶対出てくると思うんですよ。特に飲食店だとかそういったところから、そうするとね、その行列にね、そのいや、ま、なんか食べてくれよっていう、その言ってみればあの駅伝とかマラソンの時のさ、ドリンクのコーナーがあったりするじゃんよ。それと一緒で、その炊き出しみたいなのが出てさ、あの飯食ってくれとかさ、じゃあうちの、あの風呂使ってくれとか、あの絶対そういう支持者が出てくると思うのよ。でだから私思うのは、東京でよく国会議事堂の前とかで、その何反対とかかんとかっつってデモが行われたりするんですけれど、まあ効き目がないだろこれ。なんか知んないけど効き目がないんだよ。で地方都市でも散発的にデモがあるんだけど、これも効き目がないんだよ。なぜかというと、メディアがちゃんと伝えないからなんだけど、これね、その日本中から人が動いてくるっていう、それでこれが下手すると国会議事堂の前に全国から何万人とか何十万人が集まるよっていうふうになった時に、これ日本政府どういう対応を取るかね。これそれを排除するために機動隊とか使うんだろうけど、まともにこれ対抗できなくなってくるからね。でしかもそのただ更新してるだけだからね。これはね、その歩いて何が悪いって話なんですよ。健康のために歩いてますでいいんだからね。うん、でそれでただ単にそのいや目印として旗差し物があったりさ、なんか横断幕があったりさ、なんかあるんだろうけど、まあ沿道の皆さんにあまり迷惑をかけずにさ、できればゴミでも拾っていってですよ。で皆さんから喜ばれることをやればいいんですよ。それでともかく東京に集まるんだっていうことになっていって、でさあどうするですよ、あの日本政府がっていう、それを突きつけるっていう、なんかね、そういうぐらいのことがもう起きていい時代なんじゃないのかなと私思うんですけれど、だからあのデモ行進としてのなんかこうジャンベとか叩きながら、なんか今風ななんかあのサンバのリズムでみたいな、もうあんなのじゃなくて、粛々とただ歩くだけよ。もう本当に誰でもできる。で、それがただ単にうねりとなるっていう、その人数が増えていくっていうこの怖さね。これは怖いぜ。その江戸にいる政治家にとっちゃどうしていいかわからねえっていう怖さがあると思う。でじゃあこれをどう鎮めるのかとか、 で一旦それがもし暴徒化したらどうなるのっていう、あのこれ日本の歴史上あんまないわけですよ。昔ええじゃないか踊りとかってのあったんだけど、それがじゃあどうしたかっていうとそれほどでもないし、ただこれ局地戦になると何か起きる、うん、まあ起きるね、うん、米騒動の時がそうだったから、だからまあそういうのも含めてどうでしょうね。ローマ進軍に見習ってですね、まあローマ進軍自体は大したことないんですけど、この東京進軍をあの合言葉に、ええ、全国の皆さん東京に、東京まで歩いてみませんかっていうあのそんだけです。歩くだけです帰りはもう電車か飛行機でそれで途中きつい人はあの、中抜けも OK です。ええ、あのちょっとね全部は歩くのきついから、あの何あの大阪出発チームが今頃ちょうど静岡ぐらいまで来てるから、それに合流しようとかでもいいし、あの、まあ、まあ、もうありとあらゆる自由なんですよ。どこから参加しても良いという。で、それが、あの、思想的に右だろうが左だろうがどうでもいいんですよ。日本を良くしたいと思う人たちであればそれでいいんです。今の政治じゃダメだって、それもいいですよ。それだけっていう。あの、まあそういうのをこう誰かこれ旗振り役になる人が出てくりゃいいのになというふうに今思っています。えのきだお前やれよって言われても、私完全に力不足ですから私がやっても終わり、もうあのツイッターでつぶやいて終わって消え、わーって消えていきますんで、あのだからそういうインフルエンサー的な人が出てくればいいんだなというふうに思ってるんですけど、それをまあ、ぜひね、皆さんの心の中にそういうことがあったらいいんじゃないかと、ちょっとこうふつふつとその火をあの、うん、灯していただければということを申し上げて、私からの、ご挨拶に変えたいと思うわけであります。ここでも曲をかけようと思っておりますが、ローマ進軍とも東京進軍とも全く関係がないわけでありまして、こちら、ね、新大阪 FMC スタジオから徒歩14、15分のところにあります阪急十三駅という駅がございます。この十三を歌いました名曲、藤田誠さんで十三の夜、聴いていただきましょう。
中津を過ぎた思い出捨てた重曹よ、女一人で生きてゆく姉ちゃん姉ちゃん、化粧崩れが気にかかる。ネオン渦巻く重曹よ、やけに寂しい夜もある。姉ちゃん姉ちゃん、重曹の姉ちゃん、くじけちゃいけない、願いをかけるのさ。 咲きすぎだ。恋の花咲く重曹よ、やがていつかは結ばれる。姉ちゃん姉ちゃん、渡ろうよ。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
いや、いいですね、重曹の夜ね。一般的には重曹の姉ちゃんというふうに思ってる方が多くいらっしゃるんですけども、重曹の夜が正しい、藤田誠さんの名曲、とても全国区で売れませんっていうんで大阪限定で発売になったという違約因縁のついている曲でありますけどね、これを聞けば阪急の京都本線、宝塚本線、神戸本線の、駅が分かりますね。ということで、3番に出てくるモスリン橋とかのこうすごいですよね。わかりますか、モスリン橋って橋があるんですけど、神崎川とかにかかる、もともとモスリンというのは布の名前なんですよね。布地ので、それを作ってた工場がそこの近くにあって、それから取ったモスリン橋というのがあってですね。で あれは1985年ぐらいかなに作られた東映の映画で、野獣刑事野獣デカっていうのがあって、緒方健主演 の、 あのサスペンスものの映画なんですけど、これがあのそのあたりで撮影が行われておりましてね、あのモスリン橋が思いっきり出てきますけどもね、ぜひ、そちらのもご覧いただきたいという、泉谷茂の狂った芝居が本当にすごいという、さ あ、 お便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
こちら兵庫県もテレワークや自粛してますかと、なんだこれ長嶋茂雄さんの CM のようなセリフで言うのか、テレワークや自粛してますか、違うなまあいいや、言いたくなってしまう緊急事態宣言の真っただ中でございます。このテレワーク、在宅ワークは数年前より働き方改革の一環として提唱されておりましたが、昨年の新型コロナウイルスの流行に伴い完全に準備不足のまま強制的に導入されていきました。このテレワークが準備不足だったことで、そもそもその会社が持っていた非効率な体質を露呈してくれています。こんな、今回は残念なオフィス図鑑というのなんですね、に掲載されているまさに残念な会社の例を見てみましょう。まず最初、部長の机の上で埋もれている発注書って書いてありますね。早く承認をもらって発注をかけて仕事を進めたいのに、責任者の机に埋もれている書類、まだですかの督促にも勇気がいるという。これあれですかね、あのテレワークになっちゃって家にも引っ込んじゃってるから、その決済が受けられないってことですかね、これは。で、上司の気分次第でエンドレスな差し戻し、上司にもらう稟議書のハンコ、一発でもらえることもあれば差し戻されたりもする。手直しして持っていくと別のところに指摘が入り、通るも通らないも上司の気分次第。まあ、あ、そうか、だからテレワークじゃない、その元々の風土ということだな。紙の決裁文書解読するのに小一時間、部長から赤文字入りで差し戻された決裁文書だが、部長の書く文字が芸術的すぎて読めない。だから今そうね、テレワークでまず起きてるのは、あの判読できない文字がないっていうのはもう確かですよね。その必ずそのフォントでね、出てくる活字で出てくるわけだから、その字が読めないっていうのはありえないよね。どんなに悪質のやつでも、だからその部分は大きいよね。その、車でハンコをもらいに行く、一通の決裁文書に本社、工場、営業所でハンコをもらうため車で行ったり来たり、やっと着いた先で急な会議が入ったので明日にしてくださいと言われる始末。やっぱりこういうね、非効率ってのありますわね。で、結局どれが最新ファイルかわからない。最新の仕様書、ニュー仕様書、アップデート仕様書の紙のファイルが机に散乱している。どれが最新なのかわからない。まあ、これがね、ネット上のものとかそういうデジタルのものであれば、保存した日付がちゃんと入りますから、どれが最新かはとりあえずわかるという。それが紙だとわかりにくいっていうのは確かあります。請求書、電子ではダメなのか。先方に毎月出す請求書、印刷して押印して郵送というのが地味に手間なので、試しにメールで PDF 添付にしてみたところ、先方の経理より原本を送付してくださいの一点張り。だからその紙で来なきゃダメだってことですよね。この残念なオフィス図鑑には事例がありますが、皆様他に何かございますかっていう。木田さんはどうですか、会社の中でそういう面倒くさいことって何かありますか、手続き上の。
いや、私はほとんどないですね。手続きすることはまずないので、
はい、
私はないですね、そういった書類関係で手続きすることは。
はいはい。ちなみに私が勤めております、はいはい、某会社もですね、もう完全にペーパーレスになってまして、全ての、やり取りはデジタルです。逆にとっつきにくくて分かんない部分もあるんですけど、この間ちょっと分かんないのがあったんで教えてもらいましたけどね、はあ、こうなっとんですねとかって。で、 あの全てあのウェブです、ウェブベースで、進めていくということ、
ネットの中ですね、
うん、だから逆に困るのは紙に出したいものもあるんですよ、
うん、
わかります。例えばね、台本だとかね、あの一旦紙にプリントしたいんですよ。でプリントしてそこにほらメモ書きを入れたいわけですよ。そのちょっとここ変えたいとかって、
うんうんうんうん、
普段やるじゃないですか、ペン入れを。でそれがね、そのまあまあよその会社知りませんが、うちの会社の場合は会社のプリンターでしか出せないんですよ。わかります？会社のプリンターでしか出せないので、会社にそのオフィスに行かなきゃダメなんですよ。で自分のプリンターとかコンビニのプリンターとかを使うと、これがもう大変なことになるわけですよ。これそれあの全部あの全社員のパソコンをそれをあのちゃんとあの監視してまして、プリントアウトしたなっていうのがバレちゃって、これはもうあの大変な問題になっていくという。特にあの悪気がなくてもですよ、悪用するつもりじゃなくて自分用にっていうことであってもダメという、そこが非常に厳しく、
ちゃんとセキュリティが、ちゃんとできてるってことでしょ。
だからセキュリティがものすごい厳しい、
うん、厳しいってことですね、うんうん、でもちゃんとしてやるってことで、
まあ、その点ではちゃんとしてるんですけど、あの、うん、俺なんかもうちょっと雑でいいじゃんって思っちゃう方なんで、
あ
の、
まあまあ
ね、もうちょっと融通利かせてくれよとかって思ってしまう方なので、うん、まあまあ仕方ないなと思ってるんですけど、うんうん、でもまあまあこれも慣れだよね、うん、結局はね、
うん、
あなんだかんだでやっぱもうこの私テレワークを1年間やってますが、まあそれ以前にね、私この番組のうちだと言ったことありと思いますけど、全国のテレワーク第1号ですからね、私あの当時郵政省があの、そのテレワークを進めようとしたのが1980、最初に進めようとしたのが85、6年だったと思いますよ、今からもう30年以上前に。その時にあの実はテレワークっていうスタイルやってんですよって言って、であの紹介してもらったっていうか、紹介させてくださいって向こうから来て、でその一つのサンプルとして郵政省が私を紹介したの、それが多分最初なんですよね。でその頃はまだネットがなかったので、基本電話とファックスを使ってのテレワークだったです。でその東京の仕事を熊本で受けて台本書いてそれを東京に送るっていうことで商売になってたので、それは当時としてはすごいっていう話になってて、で、紹介していただいたりしたんですけど、まあまあ、 あの時代の先を行く榎田信右衛門っていうことでしょうか、うん、ということでございまして、まあね、いろんな大変なことありますよ本当にね。まあ世の中的にはゴールデンウィークなわけですが、
うんうん
う
ん、
どうなんですか、観光地観光産業大ダメージじゃないですかね。昨年の
でも行く人は行くんじゃないですか。
いや行く人は行くだろうけど、店閉まってますから、やっぱ閉めてます。
あ、だから
ほら
観光地は別にいいんでしょ、食べ物屋とか。そえでも夜じゃないでしょ。
いやだからさ、観光産業、観光地のさ、やっぱ旅館とかもさ、はい、普通このゴールデンウィークって言ったらやっぱね、釣り上げるじゃん、あのお客が来るからさ、普通だったら、はいはい、釣り上げてねえもん、はい、全然。俺じゃらんとかで見てんだけど、
じゃあ持ってこいじゃないですか今が。
まあぶっちゃけだって京都なんてすごいよ、安くて
だよね、いいよな
今だって。あのできたばっかりのさ、築 1,2 年のホテルなんてうじゃうじゃあるわけよ京都とかは。
あ
でそこでさ、そのちょっとこじゃれた部屋とかでさ、普通だったら 1,、うん、まあ、1部屋 1, あの1万円ぐらいで出すような、まあ、あのツインとかダブル あの部屋とかあるわけじゃん、うん、家族連れとかカップル用のやつ、
うんうん、
それがさもう何 2,3,000 円
安いな。
ちょっと高くても 5,000 円ぐらい。5,000 円だともう何、朝飯がついてますとか、なんかあの焼きたてのパンを提供していますとかなんか書いてあるような、なんかあとドリンクとフルーツは食べ放題のビュッフェになってますみたいな。それでそれでついて何 4,5,000 円とか、そんなのがうじゃうじゃあって、これはちょっとこれは由々しき事態だなと思って。でそう、あとね、この間私奈良行ったんですよ。あの前のさ、その去年 あの自粛の時も俺奈良に行ったのね。どうなってるだろうかと思ってちょっと見に行こうと思って、はいはい、でそれでも結構去年は人がいたんだ。あの最初少ねえなと思ったけどやっぱりいてね、それで、で今年ってこの間数日前に行ったのも、 あ少ねえと思ったんだけど、やっぱりあの着いた時がまだ朝だったんだけど、昼間割るともううじゃうじゃ人が出てきちゃって、でもね、土産物のあのお店がな立ち並んでるゾーンとかはみんな閉まってた、で、東大寺の参道のあの鹿せんべいとか売ってるところは開いてたけどね。まあでも大変、京都なんかは大変だと思うな、やっぱ清水寺の参道とかさ、三年坂とかいろいろあるじゃないですか、あそこら辺のやつはみんな閉めてるみたいだから、だからそういったところでパートで働いてた人たちとかいるじゃないですか、お土産の店とかでさ、そういった人たちはもう本当に商売上がったりっていうか、その収入が途絶えちゃってるから大変だと思いますよ。
そうなんですよ。安易にね、休め休めって、そこまで見てんのかって感じですよね。
いや、だから
考えて言ってるんですかね。
だからやっぱほら、保証とセットにしないと、これは。もうまあ、その、本当にほら、出し惜しんでるじゃん、菅が。ケチで。あれは、本当にね、庶民の痛みっていうのは全く分かってないなっていう。で、飲食店を、閉じるっていうか、やめ、営業を、まあ、自粛してもらった時に、それですまんからね、その後ろで、その食材を納入してる業者だとか。
後ろに何人バックがいる。
そうそうそう。そういうのも全部止まるわけだから、ちょっとね。
ひどい話
ですよね。いや、ひどすぎるというふうなことを思うわけでございまして。どうか、皆さんもぜひね、東京更新に、東京新軍に、ぜひ思いを馳せていただきたいと思いますが、さあ、そういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC エンディングテーマが今日も流れてまいりました。5月ね、楽しくもなんともないゴールデンウィークを迎えているわけでありまして、まあ今まで私はフリーランスでずっとやってきた時はゴールデンウィークなんて別に何の関係もなくて、ただ世の中の人がこう動くもんだから逆に私が動きにくくて邪魔くせえなと思ってたんですけど、今サラリーマンという肩書きになっておりますと、ゴールデンウィークで休めるのはいいなと、ちょっと人生初めてかもしれないですね、ゴールデンウィークいいなと思ってるんですけれど、何にも行くところがなく面白くもなんともないという部分は当然あるわけであります。できるものは公園のみということになっております。あとは何すかね、なんかこれ今日本でさ、全然この COVID-19 で何ともない場所、一番何ともない場所ってどこなんだろうね今ね。
これ、
ほぼほぼ影響が出てないみたいな地域って多分あると思うんだよ、どっかで。そこはチャンスだよね。何のチャンスかって、でも人が入ってきたらそれで蔓延するかまた。でも、まあこれだけ大阪なんか毎日1000人超えとかなんとかって言われてるんですけど、で、まあ、重症者の方、亡くなる方が出てきてるんですけど、それでも世の中的に見たら、世界的な数字で見ればものすごく少ない数字で、そのこれでこんだけ恐怖を煽っているメディアっていうのもすごいなと思っていて、私は全然恐怖を感じてないんですが、やっぱ恐怖を煽られてしまってるっていう部分で、それはちょっと本当にちゃんとした検証をすべきなんですけど、ちゃんとした検証をするメディアが一つも出てこねえっていうのは、これはすげえなと思ってて、何度も言いますけども、そのインフルエンザの方がまだ人が死ぬとかっていうようなことを言っても、なかなかもう今聞く耳を持たない人が多くなっちゃって、洗脳ですよこれで。だからまあ時々私と同じような思想を持ってる人と出会うとちょっとホッとするんですけどね。もうなんかですよねとか言って、ちょっと公園で飲みましょうみたいな感じで、そういう人たちと公園で飲んでたりするんですけど、徐々に同志が集まりつつあって、公園がサロン化してるっていいかもしれないね。公園で飲むやつはそういう感覚の人みたいなやつ、そこでこうなんかいずれ一騎打ちが起きるのかもしれませんが、わかりませんが、告知です。5月5日お昼の1時からだったと思いますが、大石あきこチャンネルの方で生配信やります。 FMC からは榎田信也門が全面協力で参加することになっておりまして、ぜひそちらの方4時間かな、1時から4時まで生配信でやりますんで、ぜひお楽しみいただきたいと思います。大石あきこチャンネルを検索してください。さあ QIC そろそろお別れ、お相手は榎田信也門と
平尾英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。